はい。もうヨハネ福音書も、もうあと少しで終わるところですけど、この終わり頃に何が書かれているかということもとても大事なわけですね。そういうレイアウトというか、この配置というものを非常にヨハネ福音書はよく霊感を受けて書かれているわけです。で、まあ、ヨハネ福音書は最後に書かれたから、すでに書かれた3つの福音書とは異なる啓示を、そこを集中的に書いてあるわけですね。で、こういった今日のところなんかも他の福音書では書いてないことです。週の初めの日の夕方ってありますね。イエス様が復活されたのが日曜日なわけですね。金曜日に十字架で死なれてから、日曜日というふうな言い方は、これは英語のサンデーと生まれたわけですね。サンデーは、サンは太陽、太陽の日。最初はこのように週の初めの日ということ、これがずっと今日までカレンダーで日曜日が最初に書いてある。たまにですね、月曜日が本来最初だろうということで月曜日を最初にしているカレンダーも作られたことあるけど、やはりどうも売れないようで、こういうカレンダーのに、まあ、絶えず使うものでもキリスト教の復活ということから根出したものが使われているということもですね、その力の大きさということがわかりますね。でも弟子たちはですね、まだこの時に力も与えられてなかったわけです。ユダヤ人と恐れて、みんな集まっておるんだけども、家の外に鍵を閉めていたと。誰も入ってこないように。単に、見ただけでは力は与えられなかったということも一つ言おうとしておりますね。でもそういう恐れのただ中にイエス様が入ってきた。不思議なことです。こういうことはおよそ考えられないと思ってですね、我々と関係ないというふうに思いがちなんですね。ヨハネ福音書っていうのは一つ一つのいろんな言葉が何気なく書いてあるようであっても、奥行きが非常に深いわけです。で、イエス様が来てその真ん中に立った。これ何を意味しているのか。これまず言えることは、イエス様はもう復活した霊的な存在になったと。だからどんなところもですね、妨げなく入っていけると。いうことがこのような表現になっているわけですね。鍵を閉めたところでも不思議と入っていくる。人間の姿、形はまだ持っていたのに、不思議なことに、本来のこう肉体を持った人間とは違うということはわかりますね。これは、イエスはもう聖なる霊のようなものになっているから、その形はまだ残されて、弟子たちにわかりやすいようにまあ示されたようですけども、聖なる霊。この霊っていうのは中国語のイメージが強いわけですね。だからすぐに幽霊とか亡霊とか思い出してしまうんですが、本来は前から言ったように、ルーハっていうのが元ですね。ルーアハっていうのは、これは風というのが本来の意味です。聖書の中でもあちこちで風。それから、人間も一緒の空気の動き出してる、これが息という言葉ですね。そのようにですね、風という意味が元にあって、空気の動き、誰でも、子供でもすぐにわかる。で、その息も絶えず吹いて、息が止まった瞬間から、それでですね、スピリットという意味を、スピーロー、これも風、息という意味があるわけです。それからスピリット。そういったことを霊とか訳したわけです。中国語で霊と、アメガンムギですね。アメガンムギがあるから、本来の聖書の言葉と意味が違うということははっきりわかるわけです。雨とは何の関係がないんです。本来は風なんですね。はい。まあそういうことで、イエス様は復活して聖なる霊となられた側面があるので、だから風のようにどこにでも入っていくと。という側面があるわけです。で、本日の象徴的な意味があって、鍵を閉めたところでもっていうのは、これ至るところであるわけです。こういうとこはいつも言ったように、奇跡的なようなことは、特別なこととして、 私たちと関係ない、こんなことが過去にあったんだと、これで終わりということはほとんどですね、行われ。でもこれはまさに私たちのことでもあるわけです。私自身も非常にこのことを感じます。私自身は繰り返し言ったり書いたりしてきたように、キリスト教になったら全然関心もなかったし、宗教全体に関心が何もなかったわけです。大学に入ったらいろんな思想の非常に議論いっぱいあったわけですが、それはみんな社会主義的、一種の共産主義的、そういう考え方で徹底した無神論、神いないっていうのが元にあるわけです。誰一人ですね、そういう長時間でいっぱいいろんな議論もしたのに、神様だとか仏教だとか宗教が一切話題にならなかったです。これは先生方もそうですね。あの時はベトナム戦争、ベトナム戦争というですね、世界を非常に大きく揺るがすようなアメリカを爆撃してたくさんの人が次々死んでいくと。それか安保改定っていうことが強硬になされようとしてしまったので、その2つの重要問題、この戦争反対と安保軍事増強するのをやめようと、アメリカとの軍事同盟だからということで、学生たちも非常に敏感に反対して、全国的に大きな反対運動をずっと何年にもわたって起こっていたんですね。あの時のことと比べたら現代の学生は全くというと政治はそういう、ああいう東北大震災が起こったり、ああいう戦争の問題が今も起こっても、どっかの学生それをやめようと学生がデモをしたなんて、意思表では全然見えられないわけです。まあ、50年以上経って非常に変わったですね。で、何かといって IT 関係、コンピューター関係、ことばっかりを、なぜかこれ金儲けになる。企業がそれを喜ぶ。政府も喜ぶ。みんな喜ぶと。ということのためにそこに集中してしまっているわけです。で、そのように私自身も思想には関係があるけども、神様とかキリストには何にもなくて、それはまさに貝がかかった状態だったんですね。何にも入ってこれなかったんです。それが突然ですね、一冊の本の短いところを読んで、パッとその貝が開かれて入ってきたわけです。そのように、貝がかかっているものを、あれは誰も発行できなかったわけです。小中高大学と、大学の4年の、5月の終わりぐらいまで全く貝がかかった状態で、そういった一切入ってこなかった。それをイエスさんは自ら本を通してですよ、わずかの言葉を通して、聖書の言葉、ローマ書の3章の21から少しのところです。そのところの簡単な説明を通してパッと入ってきたわけです。それからですね、この十字架ということの意味、そこから出発したんですけども、本当に私の中にずっと留まり続けて、これは大きく考えたら日本という中は徹底してですね、つい80年余り前で、学校の先生でも、ついこの間も毎日新聞に載ってたけども、戦前から生きた戦争中子供だった。学校の先生が何て言ったか、あなた方、あんたらは神様知ってるか、先生がついに、これはな、今の天皇さんは神様だと。生徒たちもそういった人を褒められた。天皇あらひと神として礼拝する。インドネシア、よその遠くビルマ行っても、そこで押さえつけた人々を、球場要拝、球場宮の城と、天皇は東京を見つめて拝むんだ。と、まず言われたわけですね。そのように、つい80年ほら前までは、学校の教室みんなが、神様のあの天皇陛下なんだと。そんなことを言うのは世界的にも、まずいなかったわけですね。ヒトラーみたいな人でも、自分は神だから私を神と思って礼拝しようなんて言わなかったわけです。それぐらい、この本当の神様は何かっていうことに関しては、非常に遅れてしまってたんです。はい。そこにでもですね、そんな強固な中にも、 1549年、フランシスコ・ザビエルがずっとアフリカ周りで遥かな道のりを東洋に起きて日本にも来たのは何のためか。いわば神様によってその鍵を開けるためだったわけです。東洋のところで誰も本当の神様の世界を知らないと。鍵が閉まってる。そこに来て、まあ、命がけですね、もとより。アフリカを通って出るときに反戦だから、風がなかったら進まないわけです。暑い暑い熱帯の世界で遥かな沖で止まってしまったらどうしようもない。病気になる、食料が足りない、水はない。もう本当にもう全部死ぬかと思ったようなこともあったり、微熱病にかかったりとか、もういろんなことがあったわけですが、そこまでしてはるばる行こうっていうのは、それは神様が強行に導いた、力を与えて。このようにですね、日本という国、あるいは東洋全体に、あるいは世界に、神様の国とか、キリスト様の愛やいうことに関して、鍵がかかった状態だから、それを開けようと。神様からの命があったわけですね。ヘボンもそうだったわけです。江戸時代の末期に来て、そのようにこの問題は非常に大掛かりな歴史的な問題としてもはっきり分かるわけです。世界に鍵が変わっていた。本当の神様の世界は誰も知らない。それを特に初めて鍵を与えられたのがこのユダヤ人だったんですね。アブラハムにはっきりとこれが本当の神様の姿、示され、そしてその後のモーセ、対してもそうです。彼らの場合もですね、突然神が示されたわけですね。天とのそばから行ってみようと。それらの星のようにあなたの子孫生まれるんだと。で、その後、このような神の全能、これを信じたから、神はアブラハムを義とされた。これは後の私自身も、無数の人たちも信じることになったことですね。罪の許しと福音ということにつながっていったわけです。信じることで神様から義とされる。それをローマ書でも書いてありますね、詳しく。アブラハムは神を信じた。それを義とされた。同じなんだと。あのことは、はるかアブラハム、イエス様よりも1600年ほども昔の人が早く予言したという形になったんですね。信じて義とされると。努力して、修行して、水をかぶって、一生懸命になって正しいとするということは全く異なる道。まあそういうことですね。イエス様というものは、鍵を開ける神様はですね、この世界にかかっている鍵を開ける存在として歴史の中で現れたわけです。そういうふうに考えますと、いろんなところで実は鍵がかかっているわけですね。私は山、今もそうですけど、山をずっと急坂を登ったところにあるから、自然に囲まれとったわけですけれども、自然に囲まれていたけど、自然の本当の深い意味っていうのは全くわからなくて、ちょっと鍵が閉まっていた。あ、珍しい、虫がおる。時々、春になったら、ピンク色の土が咲いてる。くっつくと。額がくっつくんですね。名前は誰も知らないと。餅つつじっていうのは後から分かったわけですね。赤い紅色の時々ある。それ山つつじ。まあ、その程度です。あ、それから、ハジの木っていうのがあって、これが昔は、昔のもう75年も前ですから、遊びってそこら辺にあるもんで遊んだんですね。チャンバラごっこやる前だったんです。それを木刀も手製でやるんです。山の木を取って。そしたらまっすぐの枝でですね、非常にこの便利だって言います。木に登って、そうして切って、そして皮を取って。そしたらその翌日、すごい痒くなったんです、全身が。初めてだったんですね。よくもあんなことをしたもんだと思うけど、全身顔までだけ取らなくて。まあ、そういうこともあったぐらい山はですね、そばにあったんだけれども、山の深い意味合いって全く鍵がかかってたわけです。それがパッと開けたのは、全く偶然、偶然ってことはないんですけど、 もう下宿で売っても将来のこととか科学者人類を破壊するんじゃないか、ベトナム戦争だと非常に考え精神的にもいろいろ混乱してきて、どうなるかわからないと。先生方も学生方も一切死んだ後どうなるか、この先人類がどうなるのか、みんな目を塞いでる。死んだら終わりだという考えだったからですね。そういう状態で非常に苦しくなって、みんな地球とともに太陽とともに消えていくしまうんだったら、努力することは何の意味があるのかと。正しいことを信じてみんな消えるんだったら何の意味があるのかと。誰も答えてはくれなかったということですね。そんなことを考えたことの中で、どうしても私も行き詰まって下宿で降りなくなって、行きたい行きたいとずっと自転車で走って、とある山道があるからと思って何気なく行った。そこが山の世界の鍵をパッと開いた時だったんですね。それからずっとですね、その山に一番やっぱり目に見える世界で良きものがあるっていうことをつくづく分かっていったわけです。まあとにかくそういうふうにですね、いろんなことに関して人間みんな鍵がかかった。例えば社会問題の重要性全然分からないで、一切そういうこと触れたくないという人もおります。それは彼が私ら徳島で育った人間はそうだったんです。で、大学に入ってびっくりしたですね。そういうベトナム反戦とかですね、それとか軍事問題、安保問題、重要性、非常によく知って目を開けてる人が議論をとうとうとやってるのにあっけに取れた。徳島帰っても連中みんな、ただの一言もこんなこと言う学生生徒も先生がっていなかった。で、彼らどっかでそういうパッと目を開けたわけですね、社会思想的に。で、私が竹宿のある、同じ3年上の工学部の学生が、ほな、お前ら全然関心ないわけだな。なんか、突然そんなやつもおるんだけど、お前ってわからんわ、なんて言ったけど、もう本当にそうですね。社会問題的なこと、目が突然覚めていったわけです。でもそれは、不思議なこと。心の問題とちょっと違うわけですからね。心の問題に関係がかかってもらったわけです。で、それがまず第一歩として、山の世界って見え見えない、社会とか関係のないそういう自然の世界がパッと見え開かれた。それからずーっとそれからですね、もう本当に60年もなるけど、山の世界、自然の世界って次々と扉が開かれ、ずーっと続いているわけです。なんと多くの、有名な山に行かなくても、身近な山の木とか葉っぱとか風の音とかそういうことですね。そのように、誰でもどこかに鍵がいっぱいかかってるわけです。そういうふうな鍵を全面的に社会問題、心の問題、美しい美的な問題、施策の問題、社会的な、いろんな分野に鍵を開いていってくれるのがイエス様だったんですね。だからイエス様が、今日は今言ったあらゆる方面に及んでいったわけです。音楽の世界に本当に深く入られたのがやっぱりキリスト様。絵画の世界もキリストを信じる人たちが深い意味で遺族的な美の世界を開いていったわけです。学問的に自然科学もそうですね。ケプラーやらニュートンやらマックスウェル、それからパスカル、それからマイケル・ファラディですね、発電源、みんな神様を信じた人たちだった。そんな風にありとあらゆるところでですね、鍵を開いていくのが生きる働き、キリスト様なんですね。そういうような大きな視野で見て、全部この聖書っていうのはみんな見通してるわけです。女性なんか教育をする必要がないんだと。もう家事だけですね、赤ちゃんを育てて、確かに家事ってね、はい、こまごまこまごだって、私も全面的に家事を、家事だけじゃない、この介護関係のことで、本当によくわかりましたが、もうやってみないとわからんことですね。そういうことで、そういうところにもですね、身近な問題でも、私の妻がどのぐらいいろいろ、私が一切家事を手伝うということはなかったから、山の仕事も家事のうちに入らんこともないけども、次の、それはあれも力仕事だからするわけだけども、水道が凍って破損されたとバーッと吹き出してると。 自分でせなんだら、ね、もう行政なかなか来てくれんわけです。まあ、そういう類のこととかですね、いろいろ草がどんどん茂ってきた木とかいうようなこと、畑耕すとか、そういうことがあっても、家事がどんなに時間を取るかなんて、どんなに細かくて、いくらでも切りがないかということは、やってみて初めて分かることですね。そんなことも家事が閉まっとったら、分かってるようで実は分かってない。はい。ということですから、この鍵をかけたらイエス、いや、鍵を開いてイエス様が来てくださったと。で、特にこれこの集まってる真ん中に来たっていう、これは私の名の上にっていうあれも、集まってたら不思議と祝福がある。この一つでもあるわけです。弟子たちはですね、みんな怖い。一応みんな弟子たちだから一緒に集まって怖いのを逃れようとして、そのただ中に来てくださった。神の国はいつ来るんかと言われたら、いつとは言われなくて、時間の方制約されているものとは違うんですね。神の国は全てを超えているから。イエス様を信じ、仰いで集まってたら、そこに私はいる。そのただ中にと言われたように、ほぼイエス様ってその真ん中に立ってくださった。そして言われたのが、シャロームがあなた方にありますようにと。これも最後に近いところですよね。このように復活した最初に現れてイエス様がみんなに言った真ん中で言われたのが、あなた方にそのギリシャ語和平例年ですけど、元にあるのはシャロームです。で、このことはずっとまたですね、人たちの手紙ですね、手紙の最初見てもその精神をずっと伝わっていってるわけですね。単なるアイスと違うわけですね。このパウロの手紙のほとんど最初のところに、例えばローマ書、非常に綿密に理性的にも考えられた手紙ですけれども、最初の、これはまあ挨拶なんていうタイトルをですね、ローマ信徒の手紙の最初に一節から七節まで、非常に大事なことをずっと書いてあるのに、単なる挨拶というタイトルが言われた、これこそ大きな誤解を招く言葉です。余計な言葉ですね。復活のこと、いろいろ書いてある。神に愛されて、そして呼ばれて、別格のものとされた。ものとローマの人たちよと。そしてその最後に、私たちは神と主、イエス、キリスト。これ、正式の全てを込めた言葉ですね。主っていうのは神と同じという意味です。だいたいこれは主っていうのは旧約聖書でヤウェの訳語としてキュリオスというギリシャ語。これ主と訳される。パウロや人たちが読んでいた聖書はギリシャ語訳にされた旧約聖書なんですね。そこにはヤウェの神のことをキュリオス、主という言葉を使って訳されていたわけです。ですから、その当時の旧約聖書を読んだら、神様まさに旧約主だったんです。それを受けてるから、私たちの主、いや、主、イエス、主って言ったら、単に主人とかそこに主観者が誰なのか、こういうものと違うんですね。神という意味で言っているわけです。神であって、しかも人間の形をして生まれたのがイエス。そして復活して、どこでも生きるようになっている復活の、これがキリストと。油注がれた。聖霊を注がれた。完全に。そういう意味で、全部含める言葉としては、主、神であって人間の形に来られた。みんなにはっきり分かる。そして、神様の本質を注がれた。栗を油注がれたもの。それから、恵み。この恵みの中で特に中心が罪の許しということだった。そして、そこ、おのずから生じるのがシャロームだったから、恵みと平安、平和。ここはまあ平安とよく訳されますね。これ漢字、中国の言葉で平和と平安とは違うわけですね。平和、今日はむしろ中国では和平という言葉をよく使います。平安という、平和ということはむしろ 大きな辞書でないとないようなんです。和平は、和平って言葉は中心ですけども、平安というと心の中のものですね。憲法9条、平安憲法なんて誰一人言わないから、そこではっきりわかりますね。平和と平安とはっきり違うわけです。平安という心の中の世界、平和という社会的な問題ということになるから、ここのところ以前はまあ平安、見ると平安がと。本当に平安を持っている人が集まった。当然そこも憎んだり争って悪口言い合ったり、そんなことはないようになるわけなので、社会的な平和にも通じるから、平和と平安と、この訳する人の見方によって、訳によってちゃうんで、今度、恵みと平安って訳する場合、恵みと平和って訳する場合でありますが、同じことを本来を持っているというわけです。シャロン。まあ、このように、あとずっとですね、どの手紙も、恵みと平和があるようにという、そのもとをこの、ヨハネの福音書は、このパウロの手紙書かれたよりも大体後なんですね、ヨハネの福音書ができたのだけど、早く見抜いて、まあ、こういう啓示を受けて、実際に書かれる。啓示を受けたらもっと前であったと思われますが、まあ、そういうことです。ですから、私たちも、平安、平和、両方の意味を込めて、シャロームというのは、そういう深い意味を持ってるんですね。両方の意味を持ってるから。はい。ですから、それもう一つここと対照的な面があるんですね、神様に。それさっき、土屋めぐみさんが言われた。神様はですね、捨てに来て、じっと待っておられて、その人が戸を開くのを待っておられるっていう側面があるわけです。けど、私なんかは、突然パッと入ってきたわけです。それはずっと待っていたかもしれませんけれども、本当に突然入ってきたわけですね。その日は境はっきり変わったからわかるわけです。今日ずっと続く。一体誰、どのような有名人がですよ、50年も60年もずーっと一貫して、一日たりも忘れないで、その影響をずーっと持っている人おるだろうかと。親しく交わる方の人の欠点足りないでもいっぱい分かってくるわけですよね、当然。だから親しくすれば親しくするほど、より深みが分かってくるわけです、イエス様っていうのは。私も分かったいうことは、実はね、ますます深い味わいがあると。それは無限だからですね。イエス・キリスト様、神と同じだから。で、何を見ても、コロサイ書、この近畿集会ではコロサイ書の中にも書いてあるし、ヨハネ福音書でも書いてある、ヘブル書にもある。万物を創造した。これもキリスト。人間として生まれる前のキリストを、名前がないからロースと、ヨハネ言ってますが、神であり、神と共にあった。万物は、このロゴスによってならざるも、ならなかったものがない。みんなロゴスなら、キリストによってもなったんだ。だから、キリストは、神は愛なり。それを目で見える形で表したのは、イエス様だったんですよね。目で見える形で来られた。その愛が、すべてのものにあるというわけです。だから、人間だけに神の愛が注がれたんじゃなくて、何でもですね、作った人は、例えば絵の上手い人、この建築の人でも、ピアノが弾ける人でも、能力からしたらその心をここに映し出すわけですね。そのメロディーなり、形に、絵なり、色彩なり。神様はですね、非常にこの自然の差は精密ですよね、変化がある。前に空を見て思いますが、動画でもあるんですね。二度と同じものは現れない。非常に価値ある動画です、それは。大空全体の、こういうと雲が動いていく、これ風が吹いていく、それから水鳥がそーっと水面を飛んでいくとか、そういうようなさまざまな側面をみんなですね、神様の愛がなさっている。ここにある花も、集会にあるいろんな木々も、一つ一つイエス様の愛がこもった作品でもあるわけです。大空の 青色も。私たちに向かってですね、この広大な無限気を急げ来なさいと、大空全体で言えばこう抱きしめてくださるようなところがあるんですよね。神は愛だ。神が作った最も広大な空間は大空と大海原ですね。両方は青い。そしてしかも遠くの山までみんな緑だったのが青くなってくる。青い山脈だけどね。徳島は本当にその点によるんですね。すぐ行ったら大海原が見える。 それから西南見たらずっと剣山までつながる青い山脈がずっと連なってる。そしてビルがニョキニョキ立っとらないで、空気もきれいからですね、このいつも澄んだけどと大空が広がってるわけです。それが全部神様の愛がここにあると、そういう目で見るとですね、なんとなくあるんだと、あ、なんとなく今日天気だなと、あ、今日いい天気だな、遊びに行けると、そんなの全く違うわけですね。そういうことが、その鍵をもうイエス様、復活のイエス様、そして聖霊が持ってるから、それをもらうと、そこにいろんな身近なものに鍵を開いていくということです。ですね、まあ、その点本当に私自身が突然そういう鍵をパッと開けてくれたから、開いたもんだから、今日までついておるからですね、山の世界にしても、まあ、そういうことで、音楽の世界は中学生の時に初めて開かれた。それずっとついています。それは当時の附属中学校、本当に、私の近くの小松の中学と全く違ってたわけですね。私の姉が行ってたから、で姉も教員になっての小松島中学校だって、どんなに混乱した状態かっていうことをよく聞いてきたから分かりますが、そういうふうに学校の先生によって開かれる場合もある。一冊の本によって、あるいは一人の出会いによって、人間によって、その会が、その神様に託された会がその人から伝わってくる場合もある。ということでですね、イエス様を信じると次々と新しい、あるいは苦しいことがあっても、またその苦しいだけでないと、その苦しみの中に、あるいはその超えたところにあるものもまた分かっていくと、少しずつでも分かっていくような鍵をくださるということですね。最終的には一番の暗黒みたいなもの、苦しいようなものは死ぬということです。愛する者が死ぬ、特にああいう犯罪や事故で突然死んでしまったら、ものすごいショックで、もう消えないだろうと思います。それをもう消えさせてくれて、そういった悪いことをしたのためにも祈るような心を、これをですね、イエス様のあの十字架の罪の許し、あの十字架、そういう大きな鍵でもあるわけですね。十字架の許しを得たら、どんな悪いことをしたでも、悪いことを言った人でも、ずっと憎しみがあって、どの子のいいことは本当になくなる。その憎しみを持ってたら爽やかさがなくなるからです、青空のように。そういうことで、十字架っていうのは最大の鍵でもあった、私にとっても。それからそこから鍵だから、また復活ということをこの時はまだ感じていなかったんですね。あ、罪が許されるってまず来たわけです。それがその後、あ、復活ということ、そうですね、死が全ての人の最終点とみんな思ってる。いや、最終じゃないよって、この鍵を開いてくれた。そのように最も重要なこの十字架の罪の許しの福音と復活という、両方聖霊様の与えてくださった目に見えない鍵によって開いたということです。歴史においてみんなそうです。だから学者だからよく分かると違うんですね、根本的に。知識の部分、思考、考える部分、作り出す部分では、これは頭がいい人でなければできないわけです。今日これだけ科学技術が発達して大学もいっぱいできても、心の強さ、清らかさって全然生まれていないわけです。ますますこの世界に嘘を平気でいくらでも出すとか、そういうことがですね、まだあの兵庫県のある大写真委員会なんとかのメンバーの人に、一日何百ともバーッと死ねとかなんとか、そんなものをするような人で以前考えられなかったことはですね、科学技術があったり、そういうことで巧みな人は逆に悪いサタンの鍵を開いてしまって、サタンがいっぱい、うっかりするテレビスマホっていうのはそういう悪魔の鍵を開くものになってるんですね。物理学、最も精密な物理学、原子物理学、私が学生の頃に初めて量子力学っていうのが非常に重要だということになって、私にも科学系だったけど量子力学、序論というのを学んだわけですが、 目に見えねえはるかな小さい、うん、1センチの1億分の1、ものすごい微小な世界、原子核の世界、それを分裂、核を分裂させた途方もないエネルギーが出るようなことをですね、いろんな頭のいい人は実験して、最初は不思議な線が出てくる。これ何だろう、マリキュリーさんもそうです。レントゲンもそうですね。それが、原子核が壊れるときに出てくるんだっていうことが分かったですね。それはたかだか100年ほど前なんです。それからどんどんどんどんと起きて、わずかの年月にものすごいドイツ人ユダヤ人系の頭の人たちが作ってしまって、まあそういうふうな放射線の強いものはもう長い地球の歴史で消えていってたんですね。反撃ぐーっと。で、反撃非常に長いもの、微妙な放射線が出ている。それがウラン238が残ってたわけです。で、この中に微小なウラン235分裂が残って、こんなわざわざ取り出して、静かにずーっと何もないものをわざわざ実験をして壊して爆弾のエネルギーをと。だから、放射線というものは、他の検出させても痛いですね。どこ飲んでも苦しいわけです。日に当たっても暑い。危険だから神様はちゃんとそういうパッと感じて避けるようにしてあるわけです。ところが放射線は縮るのパッと当てて痛くもない。その後のだんだんだんだん様子がおかしくなって苦しくなって。ですね。その点は神様ご自身もですね、放射線ようなもう原子核の中にぎっしりはっきり収まっておって、そのままだったら絶対もう安全だようなのになっていっとった社会に人間も作られているわけだから、パッと放射線が痛いという感覚すら神様は作ってないわけです。人間動物も、そんなものを人間の頭の人たちが作り出したために、もういくつかそれから原爆、水爆、一発取ったら東京100万200万一発に死ぬとか、また後遺症もずっと残るのを作ってしまったんですね。それに科学の扉を開いても開いても恐ろしいものが出てきたわけです。一方ではとても良いものが出てきたんですね。確かに私も科学の一端である科学技術においてもう本だったら死ぬとこだったわけです。この間ある健康関係なんだろうと見てたら、ある人の症例はちょっとわからんけどって譲れて、で大したことないと念のためにまあ CT 取っとかったらびっくりした。その患者が私となり公約制イリオスだって、もうちょっと遅れたら大変なことになる。で、大慌て手術してどうかって、なんか私も大きいことを言うんだようでびっくりしたんですけども、私はでも公約制イリオスでもう危なかったんですね。3年4年前になるけど、5、6時間も遅れたら本当にもう医療が不調の結果に変わったってもう腫れそうな。で、手術を待ってた人を動いて私を先にしてくれた。これがなかったらもう死んでるわけです。死んでたわけです。そうした一方はですね、まあ、そういうことで科学技術も本当に良い方を使えばそういうこと起こるけれども、でも人間は罪の存在だから、はるかにお金や権力によって動かされるから、結果としてそのゴーンと大きくできてしまったわけです。でもそれに打ち勝つ力はもちろん、神様の力は全能だから、神様の力だけがそれを打ち勝てる。それがなかったらですね、本当に科学で人工知能、生成 AI ってはるかに早く膨大なデータをかき集めて、もうこの本当にわずか1年足らずですごく AI で調べても、最初の頃誤りいっぱいあったのにすごく違ってきたんですね。はい、まあ、そのように、これから大変なことが起こる。でもこの大変なことっていうのは神様見てのうちにあるわけです。全能の神様、しかも全ての良いことに扉を開いてくださる神様の鍵を知らなかったら、ほら知れば知るほど目先の利益だけだったら何でもないけど、深い洞察、未来の洞察見抜くほど非常に暗くなるはずです。最終的に死んでしまうんじゃないかと。けども、この神様の鍵、復活、 何事が起こっても死で終わりじゃないと。新しい建築というように、神の国がどんなことがあって破壊されない、侵されない、そういう国があると。まあ、そこに入る鍵もですね、幼子のような心で神様をその国に信じると。十字架を信じると。復活を信じると。神様全能なんだから、愛だから。ただそれだけでその鍵をもらえるわけですね。これ非常にそういう意味で神様はですね、愛を持って作ってくださってるわけです。どんな頭のいい人、どんなにオリンピックで金メダルもらえる人、大谷みたいなすごい能力持ってる、なんか全然関係ないわけです。そういう人たちがいくらおろうとですね、天国の鍵は全く関係ないわけですね。むしろそれにまとわらせたり、野球選手に大金を稼ごうなんて、そういうことを思いした、ああいうことを崇拝するようになったりすれば、むしろ悪い鍵を持って入り込むわけですね。ということで、そういう鍵を開いて、そしてシャロームをくださると。そして神様、イエス様ご自身が私たちにそういったシャロームがあるようにと、絶えず祈りの気持ちで、祈りと愛ですから、愛の心でもっていつも見つめてくださっていると。まあ、そういうことをですね、ここでさまざまに感じさせるところです。このたった一行一言なんてわざわざ書いてある。ヨハネ福音書はこういう特質があるんですね。他の福音書に書いてないいろんなことがありますが、この後の後のトマスのこともそうです。この表面的にペトロスとダニエルのことに非常に多い、私もそうだったんですけども、この前は死を見たという一言が非常に重い大きな意味を持っている、広がりの。で、今日のとも鍵を開いてくださるお方なんだ、その非常に大きな意味を持っているんですね。私自身は高等学校の教員になる、それしか免許も取れないと思ってた理科生。ところが視覚障害の人を続けて2人も紹介を思いがけなく、私が障害者教育に関心があったからではなかったんですね。突然そういうことを神様が出会与えられて、2人も続けて知り合ったからには、これは神様の教育を受けということなんだと確信して方向を変えたわけですね。それからいろんな視覚障害で盲学校入ったら、老人の方、中途1名から子どもの人、聴覚障害、いろんな方々がおられた。その家庭に向くとびっくりするような家庭もあった。北田さんもそういうところですね。大声で電話で、先生、わしの息子に何すからじゃんやと大声でいきなりかかってきて、これ絶対先生言うたらあかんやとか、風呂が生きても先生取り上げてやってしまったとか、まあ、そういう方もあるけども、不思議とその方も亡くなる半年くらい前に、前も言ったように電話がかかってきて、来てくれと本当に驚いたんですね。なんでわしのとこ来てくれんのやと言われて呼んで行って、まあ、こういう話を、それでこれも不思議なことですが、最終的にもう4月回答で親族の人電話かかってきて、で遺体をいただく分から担いで自宅まで運ぶ霊柩車に、その手伝って、そこで葬儀をすることもなったわけですね。そういうこと、みんな不思議なこと、みんなこんなこと思いもよらんことも鍵があって、次々と開いて、そういうことになったわけです。はい、ということで、このような一言をですね、聖書のことはこういう意味で言うと本当に神のことです。人間の力、言葉っていうのは営業があってパッととどまる食えるんですね。はい、そういうことで、私たちも一人一人がそういう鍵をより与えられていくようにと願っているところです。はい、終わります。はい、それではお願いします。神様、今日の春の日、こうして集まることが与えられて本当に感謝です。足悪くなっても、体が非常に重い病気になっても、またああいう戦乱のにあっても、この世に集まることとてもできないことです。手足も動く、食べられる、見える、いろんなこともすべてあなたの恵みです。どうかそういうさまざまな小さなことも神様の大きな恵みだと感じる実感を、今苦しい状況の方々にもどうか与えられます。主イエス様の皆によって感謝をしてお願いします。アーメン。